左ポケット。作、藤島恵子。僕は80歳。妻の町子さんは77歳。子供は3人。孫は6人。ひ孫は2人。この頃、子供たちは、僕と町子さんの体が心配だの、家が古すぎるだのと、やいやいと同居を進めてくる。でも、やっと二人きりになった生活を手放すのは惜しい。かといって、子供の心配もわかる。それで、僕とまちこさんは話し合って、ケアハウスに引っ越すことにした。新居への入居は4月の9日。僕とまちこさんは正月から押し入れに体を突っ込んで、引っ越し準備に大わらわだ。そんなにも前からかと、お若い方々には笑われそうだが、年を取ると時間が早く早く過ぎてしまうものなのです。とにかく出てくる出てくる。古着が。町子さんは捨てない人なのだ。長男から次女までのおしめ。次の当たった半ズボン。町子さんが3回くらい編み直してくれた子供たちのセーターは捨てられないなぁ。継ぎはぎ模様だけれど、おしゃれな町子さんならではのセンスの良さだ。おまけに、町子さんと思い出話に盛り上がってしまって、気がつくと夕方、なんて日も結構こうあったりする。引っ越しが3日後に迫った4月7日。世間では桜が咲いたの。花見がどうのと騒いでいるが、僕たちは相変わらずの片付けだ。正彦さん、いいものがありましたよ。靴下の山をより分けていた僕に、町子さんが声をかけてきた。ねえ、素敵でしょ？この千鳥模様。町子さんは宝物を見つけた孫そっくりの顔で、上下の背広を僕に差し出した。この背広は、初めて会社勤めをした時に作ったものだ。やっぱり扱い物は違いますね。しっかりして新しいわ。町子さんは背広を優しく撫でた。町子さんと初めて会った時もこの背広。品の良い小脳の香り。まちこさんが大切にしてくれていたのだろう。でも、着られないよ。置いていこう。あら、着てみて決めたらいかがです？でもなあ。30歳で結婚してから、僕はどんどんお腹が出てきて、この背広が入らなくなったんだよ。この背広だけじゃない。あのズボンも、あのブレザーも、マチコさんだって知ってるはずだろう？さ、マサヒコさん、試着、試着。僕の気持ちがわからないのか、マチコさんは背広を僕に差し出した。僕はしずしずとズボンを履いた。すると、着られた、 びっくりだ。僕の顔を見ながら、まちこさんは笑った。ね、年を取るのも悪くないですね。体型が元に戻るんですね。さあさ、上着も着てみてくださいな。マシコさんに促されて上着を羽織る。素敵。さあ、鏡の前に、どうぞ。マチコさんの弾んだ声が背中から響いた。本当だ。あつらえたようにぴったりだ。まあ、50年も前の僕の体にあつらえたんだけれど、ん？あ、マチコさん、胸ポケットが右だよ。生地がすべて裏返したんですよ。そんなことはわかっていますよ。昔のあつらえ物は、生地がくたびれると裏返しにして、新品にしたのだ。でも、胸の左ポケットは、ひっくり返って右になった。貧しいあの頃は当たり前だったけれど、向かって左にポケットがある背広なんてダメだ。やっぱり恥ずかしいな。僕はポケットをポンポンと叩いた。ん？何か入ってるぞ。僕はポケットを右手で探った。出てきたものは、え、嘘。何事にも動じないマチコさんが声を上げた。結婚指輪、それも僕の。針金のように細いプラチナの指輪。無理をして、ゲップで買った。背広が着られなくなったとき、指輪もきつくなって外したんだった。ほほほ、さあつけてみてくださいな。でも入るかな？入りますよ。背広もぴったりじゃありませんか？指輪はすんなりと入った。なんだか僕の心が咲いた。マチコさん、このまま散歩に行こうか。ちょうど桜も咲いたそうだし。僕はマチコさんの手を取った。カチリと指輪同士が当たった。マチコさんの左手には細い結婚指輪。嫌ですよ、まさひこさん。結婚指輪は右じゃなくて左ですよ。まちこさんはいつものように笑った。